イブニングワイド今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日は岡崎市民病院の臨床検査技師天野康介さんとお電話がつながっています。天野さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日タイトルがですね、
はい、
より良い医療は正確な検査結果から。
あ、そうですね、
はい、でしょうねと思うんですが、正確なっていうところに引っかかり感じます。検査って全部正確なんじゃないんですね。
あ、そうですね。やっぱ検査っていうと、検査何でも、皆さんがやる体温とかでも血圧測定でもそうだと思うんですけど、じゃあ結構ちゃんとやらないと正確に測れないので、はい、そういった話を今日させていただこうかなと思ったんですけど、
はい、まずは天野さんがなさっていらっしゃるご職業、はい、臨床検査技師について伺います。どんなお仕事をする人なんでしょう。
あ、そうですね、はい、僕は臨床検査技師という仕事をしてるんですけれども、
はい、
臨床検査技師というと、医療職、看護師さんとかお医者さんとかの中では、どちらかというと裏方に当たると思うんですよね、あんまり聞き覚えないじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
医療系のドラマでなんかちょっとそういう感じのお仕事。
たまにチラッと出るくらいだと思うんですけど、はい、この臨床検査技師っていうのは、お医者さんの指示に従って、いろんな検査を行うことを、専門にしている医療職なんですね。
はい、
で、臨床検査技師の行う検査っていうのは大きく2つに分けられてて、
はい、
1つは、血液とか、おしっことか、唾液、ですね、体から取れたものを検査する検体検査というのがあるんですけど、
はい、
でもう一つは心電図とか脳波検査、超音波とか、直接患者さんに対して行うこの生理検査、この2つがあってですね、
はい、
こういった検体検査とか生理検査などの検査を行うのが僕たち臨床検査技師ということですね。
ということは、体の中のどこが悪くて病気になっているのか、体の中に不都合が起こっているのかを突き止めるプロフェッショナル。
あ、そうですね。簡単に言うと、皆さんが病院とか健康診断に行って行ってもらっている検査のうち、レントゲンとかの放射線系の検査じゃない検査のうち、結構多くは僕たち臨床検査士が実はやってるっていうことになりますね。
大変な職業ですね。
そうですね、そうかもしれないですね。
どういう人がこの職業につけるんですか。
あ、これ臨床検査技師っていう国家資格があって、
はい、
で、それが受けられる大学とか、短期大学とかに、高校卒業後入ってもらって、
はい、
で、国試を受けて、受かれば臨床検査技師となられるってことになってます。
天野さんはそもそも、どうしてこんな大変な職業に就こうと思われたんですか？
そうですね。なかなか、多分、そもそも目指そうって方が多くないと思うんですよね。臨床検査技師さん、そんな多分皆さん知らないと思うんで、その点僕は、おじさんとおばさんにあたる人が、臨床検査技師として昔から働いてまして、だから小さい頃から、知ってたんですけど、臨床検査技師って、はい、ビーカーを振ったりとか、これ温めてみてどうなるかとか、その理科の実験みたいなことも結構するんですけど。
そうなんですね。
そうなんです。最近はちょっと少なくなってきましたけど、だからその理系人間にとっては結構馴染みやすい職業なんですね。で、僕結構理系人間なんで、
はい、
データ整理したりとか、分析したりとか、そういったことが好きなので、そういうことができて、しかも、医療職なんで、皆さんの役に立てるということで、これは僕に向いてるなと思って、臨床検査技師になったんですけどね。
なるほど。
はい。
いや、伺えば伺うほど、すごい専門職ですね。
そうですね。もうまさに専門職っていう感じではあると思います。
私たちの日常生活でなかなかね、お目にかかることないのかなと思ったら、検査の時に結構お目にかかってはいるんですね。
そうですね。意外と多分皆さん、看護師さんかなと思って受けてる採血の相手が検査技師だったりとか、心電図取ってる人、この人看護師さんかなって、実は検査技師ってあると思います。
お世話になってます。
いえいえ。
ところで、よく先生方がちゃんとね、月に、何回か お医者さんに行く方は別ですけれども、
はい、
私のように健康な人間ですと自分で健康って言っちゃってますけれどもなかなか病院が縁遠いということもあって、
あ、はい、
健康診断してくださいねって言われても、いや健康だからって思ってしまいがちなんですが、
あ、なるほど。
医療の中でそんなに検査っていうのは必要、重要なんですか？
あ、そうですね、医療の中で検査が重要かってことですよね、まあ、はい、これかなり重要だと思いますね。皆さんが例えばお医者さんにかかった時に、何を基準に診察がされているかって言いますと、
はい、
まずまあ、基本は皆さんから聞き取った、まあ、患者さんから聞き取った問診の内容もあるんですけども、
はい、
それに加えて検査のデータっていうのはすごい大事な役割を持ってるんですね。
なるほど。
現代の医療では問診に加えて客観的なこの検査データに基づいて診察を行うっていうのはまあスタンダードなので、
はい、
なので、まあ、医療にとって基本ベースとなる欠かせない存在だと思いますね。
あ、
で今おっしゃったみたいに、
はい、
健康だと思ってても、例えば動脈硬化とか一部のがんとか糖尿病とかそういう分かりにくい病気でも検査を行うことで、実はすごい早い早期に発見することができたりするので、
はい、
まあ、そういった意味でも検査は重要じゃないかなと思ってます。
そして今日のテーマ、より良い医療は正確な検査結果から。
はい、そうですね。
正確な検査だとずっと思ってました、全部
そうですよね、まあ、検査っていうとなんか数字が出るので、
はい、
まあ、いかにも正確って感じはすると思うんです、まあ、体温とかでもそうですけど、
はい、
まあ、今絶対に37度、
うん、
まあ、間違いないと思うんですけども、それでも結構測り方によって変わったりしますからね、
はい、そうなんですね、
はい、
プロはそういった時どういった工夫をされてるんですか？
あ、そうですね、まあ病院の検査でいうとやっぱりこう正確で質が高いような検査を、まあ、やるように工夫してるんですね。まあ、どういった工夫かっていうと、
はい、
例えば、まあ、みかんの重さを測るとしますね、
はい、
このみかんの重さ教えてくださいって言われたら、
うん、
飯田さんどうされます？
いや、手で持って目分量で大体このぐらいとかって言うかもしれない
それはダメですけど、確かにまあ、普通ならみかんを家にあるはかりに乗せてみて、まあ、80g でしたよとかそれぐらいだと思うんですけども、
はい、
まあ、これを本当に正確な臨床検査として、まあ、やると仮定すれば、
はい、
どうするかっていうと、まず、まあ、正確なはかりをもう用意して、
はい、
その後にその正確なはかりをちゃんと設置して、でこのはかりが正確なのかを知るためにまず何も置いてない状態でこう見る、まあ、ゼロ点合わせして、その後にさらに、
はい、
もう重さが分かっている分銅みたいなやつを乗せて、あ、これ 100g ちゃんと出ましたねっていうことが分かったら初めてみかんを乗せるという。
なるほど。
はい、で、それで、まあ、出たらそれを初めて送れるっていう、まあ、こういったことをしないと、
はい、
まあ、正確な検査はなかなか出せないと。
あのさ、全然違うこと言っていいですか？
はい、どうぞどうぞ。
それね、お菓子を作るときにそうやります。正確じゃないと、そう、適当はね、お菓子作れないんですよ。
ああ、そうですか。
なるほど。
多分検査技師は大体もう正確に分量して、
はい、
分量って100g なら 100g って測ってやってるんじゃないかなと思います、ね、そういう多分正確な人は多いんじゃないかなと。
じゃあ臨床検査技師は天才的にパティシエになる可能性は
天才的っていうか、まあ、毎回同じ味ができるんじゃないかなと思うんですけど、
それは天才です、
検査技師が作ったら
ところで検査の国際標準があって、
はい、
それを取得されたって伺ったんですが、
あ、そうです、
どんなものですか？
当院 その検査室だと、
はい、
今年の7月ですね、まだ2ヶ月前ですかね、に ISO15189 っていう検査室の ISO って呼ばれているものを取得したんですけれども、
はい、
まあ、まずその ISO ってよく工業系の話で
出ますね、
聞くと思うんですけど、
はい、
どこどこの工場が ISO 取得したとか、
うん、
そういうので聞かれると思うんですけども、はい、そもそも ISO って何なのかっていう話をちょっとさせていただいてもいいですかね。
お願いします。
この ISO っていうのは正式名称で言うとインターナショナルオーガナイゼーションフォースタンダイゼーションってちょっと長い言葉なんですけど、
はい、
国際標準化機構っていうふうに日本で呼ばれてて、
はい、
元をたどると WTO ですね、世界貿易機構が国同士の貿易の壁なくすために作ったもので、
なるほど、
まあ、世界共通の規格を作って、
はい、
まあ、それに各国が合わせることで、まあ、貿易がやりやすくなるっていうことを目的に作られたやつなんですね。
なるほど。
で、例えば、
はい、
まあ、同じ重さの金を測って、はい、日本では 10g なのにアメリカでは 20g でしたってなると、まあ、大混乱になると思うんですけど、
はい、
まあ、こういう、まあ、このを防ぐためには規格とか基準を同じにして、まあ、そうすることで初めて同じ価値観でフェアな貿易ができるようになるということだと思いますね、
はい、
まあ、そういった標準化の規格が ISO なんですけども、その ISO の中でも特に病院で行う検査に特化したのが先ほど出たあの ISO15189 ですね、
はい、
この ISO18189 はあの検査の品質をどうやって保つかっていう内容と、あと国際的にあの通用する検査を名乗るにはこれぐらいのレベルのことをしてくださいねっていう内容とから構成されてまして、
はい、
まあ、簡単に言うとあのこの認定を取得した検査室の検査値は国際的に通用するレベルですよってことを意味しているわけですね。
日本の医療ってレベル的には世界的にどうなんですか？
あの高いと思う、あの結構真面目なんで、まあ、ISO もなくても割としっかりとやられてるところが多くて、
はい、
なんであのあんまりその ISO っていう文化が馴染んでこなかったんですけども、最近やっぱりそのちゃんとやることが大事なんじゃないかってことで、まあ、ようやく日本も遅ればせながら ISO を取得し始めてるって感じだと思いますね。
それが国際標準を取ることになった理由ですか？
あ、そうですね、それ、まあ、ISO を取る一番のメリットっていうのはやっぱり検査の信頼性が上がるってことなんです。
あ、なるほど。
で、やっぱりその正確な医療を受けるには、はい、その正確な検査、信頼できる検査っていうのがやっぱり大事なので、
はい、
まあ、当院は岡崎エリアの中核に担うような病院なので、
はい、
なので、まあ、信頼性の高い医療を提供するには、やっぱり信頼性の高い検査結果を返さないといけないということで、バトりましょうかっていう話になったわけですね。
今、医療も本当に高度になってきているから、
ね、
より一層検査っていうものに重要性が高いってことですよね。
は
い、
あ、そうですね。まあ、ちょっとでも間違ってると、間違った方向に行かねないっていうことがあると思います。
そうだから昔みたいな見落としとかそういうことのレベルじゃなくてもっとさらに上ってことですよね。
あ、まあ、そうですね、見落としももちろんありますけど、
はい、
ちょっとニュアンスが違うみたいなこともできるだけ防ぐっていうことだと思います、
はい、でも ISO ってすごい大変だって聞きましたけど。
あ、そうですね、よくご存知ですね。すごい大変で、
ま
あ、どれぐらい大変かって一番大変な作業がですね、
はい、
品質マニュアルっていう、まあ、書類と、まあ、いろんな手順書、まあ、マニュアル類を全部用意するってことなんですけれども、まあ、これがすごい大変で、まあ、どういうタイミングで採血をしてどういうふうに運ん でどうやって受付してどうやって処理してどういう反応させて、まあ、それを1から10まで全てマニュアル化するんですけれども、それを、全部やり終わって、
はい、
で並べたんですよ、書類を、
はい、
でうちの検査室の休憩室20畳ぐらいあるんですけど、そこに並べたんですけども、
はい、
端から端まで並べても足りない、もうぐるーんとこう書類がこう一周するぐらいの書類を作ってようやく取得できるようなものがこの ISO になりますね。
お疲れ様でした。
もう記念写真撮っちゃいました。すごい。
そうですよね。もうマニュアルあるってことは誰もが同じ作業で同じ精度のものができるっていうことですから、
まあ、
何よりの証にはなるとは思うんですが、
はい、
ただ例えば主婦の方がその家事をね全部マニュアルにしようと思ったら相当になる。
あ、そうですね、なんとなくやってることも全部マニュアル化しないといけないんで
ってことですよね、はい、もう日常に置き換えて考えただけでも相当な大変な作業だったことは相当に固くないんですけれど。
そうですね、まあ、この ISO の書類を見れば、
はい、
初めて来た人でも、普通の人と今までやってる人と同じような検査ができるっていうレベルのマニュアルが要求されてますね。
あ、なるほど。
はい、
例えばですけれども、岡崎市民病院さんは認定を受けましたと。
はい。
だけど、こっちの大病院はそうじゃありませんって言った場合って、はい、なんか違いがあるんですか？
まあさっき申し上げたような感じで、はい、認定された施設というのはその国際標準化機構というところから世界レベルで標準化された検査を行ってますよという、まあ、太鼓板ですね、をしてもらっていることがあると思うんですけれども、
はい、
まあ、 例えばあの病院ではこの検査結果高いって言われたけど、この病院では低いですよって、まあ、そういったことが、まあ、なく、
はい、
どの病院でも同じように通用するような信頼できる検査結果を返すことができている施設ですよっていう、まあ、そういうことになるわけですね。
なるほどね、
まあ、なので、はい、簡単に言うと ISO を取ってる病院にかかれば、はい、間違いが少ない検査をもとに診察を行ってるんで、うん、まあ、間違いが少ない質の高い医療が受けられるってことになると思います。
なるほど。チーム医療って今よく言われてますけれども、 あと患者さんによってはセカンドオピニオンとかもありますけれど、
はいはいはい、
それだけ精度が高い検査をどの病院もやってらっしゃればセカンドオピニオンもしていただきやすいですよね。
あ、そうですね、まあ、うん、でもただ取るのがすごい大変なんで、
そうですね、
なかなか気軽に取るわけにはいかなくて、まあ、岡崎地域だと多分うちだけしか取れてないので、
はい、
まあ、そういった意味ではうちに来ていただければちゃんとした検査が提供できますよってことにはなると思います、
はい、ただ市民病院さんで検査していただくってなると、
はい、
他の病院でもしかしたらちょっと精密検査でっていうようなお話をいただいてからってことになりますよね。
まあ、そうかもしれないですね。
うん、
なんでまあ、はい、そういった検査であっても、まあ、検査って本当に正直に出ますので、まあ、悪ければ悪いで、いいね、良ければいいっていうのは、そのなんか、悪いなら早めに見つけていただくっていうことが、やっぱりちゃんとした検査で基づいていれば、ちゃんとしたできる結果出せると思いますので、
はい、
まあ、ぜひ、怖がらずに来ていただきたいと思います。
そこですよね。
はい。
はい、割とずっと健康体で来ている方ほど、
はい、
検査っていうと身構えるし、恐ろしいと思うようですね。
あ、そうですよね。やっぱりその、うん、正直に出ますからね、
はい
はい、もうあんまり検査結果見たくないっていう人多いと思います
やっぱり、
はい、
私もそうですが、でもそこでもし何か見つかった場合、早期であれば今だったらたくさんの、
ね、
治療方法から選べたりとか、
はい、本当に早期の例えば、はい、胃がんとかだったら、本当に早期に見つかればほとんど良くなるとかいうこともありますから、まあできるだけ悪いことは早めに見つけていただくということが大事じゃないかなと思います。
はい。そして今新型コロナウイルスの影響もね、はい、ちょっと大になってきているので、
そうですね、
より一層皆さん医療に対していろいろ思うところあると思いますけれども、
はいはい、はいはい、
でもそういう時にこそもし何かあったらって考えると検査必要ですよね。
あ、そうですね、まあコロナもそうですけど、まあしっかりと検査を受けていただくことが、はい、やっぱり正しい対応に大事だと思いますので、
はい、
はい、ぜひちゃんと受けてください
天野さん、最後になりますけれども、はい、ラジオの前の皆さんに一言お願いします。
あ、はい、そうですね、まあ、現代社会で皆さんの周りにたくさん検査があると思うんですけれども、
はい、
まあ、それが正確なのか安心できる検査なのかっていうこともぜひ、まあ、一度気にしてみていただけると嬉しいなと思います。以上ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日は目から鱗の情報がいろいろございました
そうですか、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、今日は岡崎市民病院の臨床検査技師でいらっしゃいます、はい、天野浩介さんにお話を伺いました。
はい、
そう、もしかしたらね、このコロナ禍にあって検査をしばらく診断検査とかいろいろ受けてないなって方いらっしゃるかもしれませんけれども、
ね、
ぜひ検診行っていただきたいと思いますね、
はい、ぜひ、はい、
より良い医療は正確な検査結果からをテーマにお送りしました。
はい、
さあ次回10月28日木曜日午後6時から、今度は糖尿病看護認定看護師でいらっしゃいます三浦恵子さん、タイトル今あなたに知ってほしい糖尿病の真実、こちらをテーマにお送りしていきます。天野さん、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
はい、失礼します。
月に一度のこのコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回もどうぞお聞き逃しなく。